はい、こんにちは。セラピスト対談ということで、毎回今回7回目になるんですけども、この本当この道の大家というか、先人を言ってらっしゃる先生方をお呼びして、この癒しとは何か、そしてその、どのようにこういう世界をずっと続けてこられたのかのヒストリーをお聞きするという対談番組なんです。
はい、
でこれは雑誌上にも記事として対談として載るんですけども、記事に収まりきれないっていう話になって、それで動画でも、流すという形になってるんですね。はい、でまた玉井先生に今日はお越しいただきまして、皆さんご存知ですか、拍手って感じなんですけどね、お会いして僕が一番最初に思ったのは、肌ツヤがすごく
あ、そうですか、
若々しくて、お年を聞いていいのかなっていう、
今74で、
74歳
って9月に75だ
って。あらま、はい、じゃあ今年75歳になられるってこと
で、そうです、
全くその衰えを感じないというかね、すごくそのなんかもう生きる、ね、証明みたいな感じですけど、ネイチャーワールドというね会社を率いて、はい、まあ、この日本 のフラワーエッセンスっていうね、この世界を広げていた本当にこう先人功労者というかなんですけども、ちょっとね、プロフィールなんか伺っている中で、何ですかね、やっぱりもともとはちょっと全く違う会社の、ね、まあ、営業とかそういったシステムとか、どういうお仕事をされてらっしゃったんですかね。う
ん、なんか、カタカナでミスミっていう会社があるんですけども、ね、
はい、
私が入った時は15人ぐらいの会社だったんです。
15人ぐらいの会社、
は
い、
今一部上場になっちゃいました
上場企業になって
すごい、はい、でそこで、まあ、営業の経験というのはほんの1年もしないぐらいでですね、
はい、
まあ、15人ぐらいの会社でしたから、社長が商品企画もやって担当してたんです、うん、
社長がもう先陣切
って玉井君やってくれたまえみたいなところで、まあ、そこから商品開発みたいな担当になってですね、うん
うん、
それからずっと二十何年間ですね、うん、マーケット開発を専門にやってきたんです。その単なる商品開発じゃなくて、うん、新しい事業領域をどう開発していくかみたいな、
あ、なるほど、
そういうことをこうやってきた
んです。いや、なんか面白そうですね、はい、当時だ、まあ、ない仕事というかマーケティングっていう、そういう発想がないような時代に、ね、じゃあ市場開拓みたいなことをされたんですか。
はい、
それは、
まあ、三住って会社も面白い会社でですね、うん、とにかく社長がお客さんのために、うん、はい、そのとにかく何がその提供できるかみたいなものを徹底的に考える会社でですね、それが行き過ぎてですね、購買なんですか、普通は売るためのカタログを作りますよね、お客さんに何て言うんですかね、に提供する商品をできるだけ安く買いたいためにカタログで募集出しちゃえっていうわけですよ。それも今このぐらいで買っていて年間にどのぐらい出るからみたいなのを全部カタログに書いてですね、手を挙げてもらいましょうみたいな、普通大反対ですよね。いや、競争相手がいたらみんな分かっちゃいますから、
全部手の内をバラすというね、そういう感じでもお客さんと共有しながら一緒にやるみたいな、
はい、
でもそれが一部上場になったってことは、
そうなんです、それはやっぱり流通革命みたいなことをずっと目指してきましたから、うん、まあ、そういう形で流通革命ですから、流通コストのウェイトが高いものしか手を出さないんですよ、
う
ん、
なるほど、なるほど。
機械類は機械を作ったメーカーさんが直接、うん、お客さんに持っていくのが安いと、
う
ん、
あ、そうかそうかそうか、
みたいなところで、うん、結局そういうものに特化してカタログ販売、その営業部を辞めちゃった会社なんですよ。
すごいですね。なんか今の通販、今の通販の会社の先を行ってるというか、
はい、それもそのまだそういうネットが出ないうち
に、そうか、社長の発想がすごいですね。でそれを実現しちゃった男っていうか、
そうですね、はい、はい、いや、まあ、社長が引っ張っててくれたんですけども、うん、
はいはいはい、
でそこは私は事業領域開発なんですけども、
うん、
やり方がみんなプロジェクト制を組んで、うん、ずっとやってきた会社なので、
おー、じゃあなんか縦割りみたいなのなくて、
プロジェクト、そうそう、もうプロジェクト制なんです。
なんかもうすごい今最先端で、ティール組織とかいうね、はいはい、その プロジェクトプロジェクトでみんながこう自分が責任者として考えていくっていうような。
そ
うな
んですよ。それで、私たちっていうのは結構直感は働くんですか、お客さんのことを知ってるから。
あ、現場で、ね、
直感働くんですか、
はい、現場で。
だけどもやっぱり左脳的な、あの能力というのを論理的な思考ですよね。ああいうやつはやっぱりコンサルタントにかなわないんですよ。あっちは勉強してるから。
あ、ちゃんと勉強してるから。左脳ちゃんと教育ね、訓練してるから。
そうなん
です。あ、じゃあコンサルも入ってきたってことですか。
そうです。だから常にプロジェクトを組んで自分たちが不足している、その左脳の勉強になるチームをこう一緒に入れてですね、
あ、じゃあそれも社長が手配するわけですか。
そうなんです。
あ、それは面白い会社ですね、はい、構造としては。
それでですね、それもどうせやるんなら一流の会社がいいっていうんでですね、あのアーサー・アンダーセンとか、あのいわゆるその、あ、
知ってます、
あのいわゆる、なんだっけ、大前さんがいたところ、
マッキンゼとか、
ね、マッキンゼとかね、はい、あのマッキンゼからいっぱいあのプロジェクトをやる人が来て、その棒振りをずっとやってきてたんですよ。
え、誰か、玉井先生。
あの、はい、あの、
あ、そのプロジェクトをやって、
現場の棒振りはやっぱり自分たちがやらなきゃいけない、
ね、で、そのコンサルをどういうふうにこう入ってもらうかとか、
そうしてるうちにですね、あのそこにいたメンバーの一人が会社を辞めて、コンサルタントとしてその独立するっていうんで、
コンサル会社、
じゃあ俺出資しようって言ってですね。
ああ、そうなんです。
あの、マイマネーで、あの出資したんですけど、その時、そうです、その時に持ってきたのがですね、玉井さん変なものを見つけたって来たのがエッセンスだった。
エッセンスだったんですね。
だから実は私が見つけたんじゃなくて、
あ、その出資するその、はい、まあ、元同僚
というのも、その人がやっぱり、東大のハーバードですよ。すごい人でしたからね。でもあのスピリチュアルのところに興味あったんでしょう。イギリス の、 あのフィンドホンっていう、その妖精が住んでるとか、カボチャがこんなのできるとかっていうありますよね。あそこでやったその世界大会、フラワーエッセンスの。それで見つけてきたのが、今一番売れてるというそのアバンダンスエッセンスという、そういうエッセンスなんですよ。
でこれ見ると怪しいじゃないですか。
怪しいんですよ。
普通にあの営業さんってだってね、普通の会社でやったのに、それを持ってきた瞬間、それは何だってちょっと直感が働いちゃったんですかね。
いや、あのね、やっぱりね、マーケット開発やってるから、
はい、
こう見つける、新しく見つけたものが将来の可能性があるかっていうのは、もうすぐそっちをこう動くんですよ。思い出すんですよ。
そういうやっぱ商材を見極める力というか。
で、いや、見極められたわけじゃないんだけど、その時はね、とにかく怪しく見えたんです
よ、あの、そうですよね、
ボトルが。
あ、
はい、
あ、なんか怪しい、なんかでもこう魅力というか、そういったものを感じたところですか。
どうだったんですか、あんまりよく覚えてないけど、全く見たことないから、もしかしたら、あの今後の輸入のマーケットに定着するものであるかもわからないという、ちょっとワクワク感みたいなのがあって、
そうなんだ。
で、普通なら半年ぐらいで分かるものなんですよ、大体調べれば、
はいはい。
でもね、あの、なんていうんですかね、始めた当時はやっぱりスピリチュアルな領域みたいな感じがすごくしててですね。
いや、もともとそういったスピリチュアルとか、そういう怪しいものですよね、フィンドフォーンというのは、
はい、
怪しいメッカっていう感じですけど、そういったことにはそんなに興味はもともとなかったんですか。
僕はなかったですね。
なかった。
はい。
何の仕業でしょうね、こう人生の運命というのは。
ただ、あの今バラの ガーデンパーティーっていうのを話しましたけど、バラ今400本ぐらいありますけど、その時はないんですよ。その時は全然ないけど、ものすごく植物と接するのは大好きでですね、よくあの狭い庭ながら、まあ、植物植えてですね。
あ、当時、
はい。
え、これね、あの先生方というかお招きするゲストの方々には、ちょっと幼少期からのちょっと変態、あ、ごめんなさい、おかしかったっていうこういうストーリーをねお聞きしてるんですよ。その、ちっちゃい頃からその植物とかにはすごい興味あったとかいうのはあるんですか。
いや、僕はなかったんですよ。だからね、
面白いですよ。
どちらかというと根っからのもしかしたらビジネスマンかもわからないですよね。
そんな感じですよね、
はい、
根っからのビジネスマンっていうか、もうその市場をどのようにこう開拓していきながら商品開発をしていくかっていうね、そういう人がなぜこのっていうのをちょっとこう謎解きしたいなというね、今日は、
そうですよね、
ちっちゃい頃からそんな遍歴は全くな、ちっちゃい頃どんな子だったんですか。
小さい時はでも、まあ田舎で育ちましたからね、で農家だったもんだから、まあちゃんとあの農家の仕事も手伝ってきたし。
そうなんですね、はい、で兄弟っていうのはなんか
兄弟はですね、あのまあ3人ぐらい、
3人ぐらい。
本当は8人なんですけどね。
ちょっと待って、それ、複雑な関係。
そうです、複雑な関係があって、
腹違いとか。
両親が一緒なのが3人ぐらい。
両親が一緒なのが3人。なんだけども、違う人たちが何人か5人ぐらいいらっしゃるということでね。あ、そうかそうか。
その当時から兄貴はいたんだけども、どちらかというと、家の中で何かがあると仕切ってたのは自分でしたけどね。
大体、会社でもすると同じように、家族も、あ、お兄ちゃんいたけども仕切るの私みたいな。ね、あ、だからやっぱ仕切るのはすごい好きなんですかね。
そうかもわかんないですよね。
あ、ね、からの、え、じゃあ田舎というのは何ですか？東京じゃなくて、
千葉県。